皆さんこんにちは。今使徒の働き16章25節から34節までお読みいただきました。今日はこの箇所から賛美が生んだ教会というテーマでご一緒に考えていきたいと思います。本当に価値あるものが生み出される前に大抵の場合苦しみを通過すると思います。苦しみを通過しないで価値あるものが生まれたらいいなと思うけれども、苦しみを通過しないで生まれるものっていうのはそれほど大きな価値を持っているものではないかもしれません。そのような苦しみのことを私たちは生みの苦しみと呼びますね。子供を生み出すときにお母さんは激しい陣痛を経験いたします。でもどうしてその痛みを耐えることができるんでしょうか。それはその苦しみの向こう側にある喜びをもうすでに見ているからです。苦難のただ中にあるときに苦難の向こう側を見ることのできる人は幸いですね。そういう人になりたいなって思います。皆さんもなりたいですよね。今日はパウロとシラスの姿勢を通してその祝福をご一緒に学びたいと思います。初めての方もいらっしゃいますので少し復習をしますが、私たちは使徒の働きを順番に学んできていますけれども、今パウロとシラス、そしてテモテとルカという4人の伝道チームができまして、第2次宣教旅行に向かうんですけれども、彼らは神様の御心を確信しまして一路マケドニアのピリピという町に行きました。最初の安息日にルデアとその家族が救われまして、ヨーロッパ第1号のクリスチャンファミリーが誕生した。幸先いいスタートだなと思っていたのもつかの間、悪霊が黙っていませんでした。自分が支配していたこの地域にキリストの光が持ち込まれたことに対して怒りを燃やした悪霊は占いの霊に疲れた女奴隷を通して騒ぎ始めました。パウロはついにイエス・キリストの御名によってこの占いの霊を追い出して、この若い女性をその束縛から解放してあげたんですね。ところがその女奴隷を通して儲けていた主人たちは儲けの手段がなくなった、まさにヤクザのような人たちでありましたけれども、怒り狂いまして、このよそどもの者が勝手なことをしやがってということで長官たちにパウロとシラスを訴えました。長官たちはきちんと調べることもしないでその場で判決を下した。判決は鞭打ちと投獄でありました。ローマの鞭の悲惨さは先週申し上げたんですけれども、それで散々背中を打たれた後奥の牢に入れられまして、ご丁寧に足かせまではめられた。足を開いた状態で固定してしまうというものであります。そこは不潔で悪臭が漂う地下牢でありますけれども、背中から血を流している二人は横になることもできない。しかしそんな中で彼らは苦難の向こう側を見たんです。どうしてわかるかっていうと25節にこう書いてあるからですね。素晴らしい御言葉ですのでご一緒にお読みしましょう。はい。真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていた。先週は1990年2月26日月曜日に私がこの御言葉を経験したことについて証しをさせていただきましたけども、今日は実際パウロとシラスがどうしてこんなことができたのか、そしてそれをした結果どういう祝福がもたらされたのかということについてご一緒に学んでいきたいと思います。彼らは足かせかけられてましたけども、足かせは彼らの口まで封じることはできなかった。彼らは牢獄に入れられていたけれども彼らの心まで閉じ込められることはなかった。彼らは暗闇に包まれていたんですが、 その暗闇は彼らの心の中にある光まで奪うことはできなかったんです。彼らはそんな悲惨な状態の中で祈りつつ賛美の歌を歌っていたと書かれています。一つ気がついたことは、パウロとシラス二人いたってことは彼らにとって励ましだったろうなと思います。一人よりも心強いですね。励まし合うことができた。伝道者の書4章12節にこういう言葉があります。一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。この時彼らもそれを実感したんではないかなと思います。サタンは何とかして彼らを脅して、そして彼らをがっかりさせて、そして彼らに不満を言わせて、翌日痛い背中をさすりながら、ヨーロッパ選挙失敗だったねって言ってとぼとぼと帰っていくことを目論んでいたんですけれども、その脅しには屈しなかった。賛美をしたって書いてます。私はが興味を持ったのは、どの賛美歌を歌ったのかな。でも私たちが知ってる賛美歌は大体19世紀から20世紀に作られてますので、この時の賛美歌はわからない。でもこの時のユダヤ人の賛美ってのはまず詩編ですよ。でそう考えたら、詩編150編ある中のどの詩編をこの時歌ったんだろうかっていうことに興味を持ちました。そしてそれはもしかすると103編ではなかったのかなっていうふうに思いました。それで今日の聖詩は詩編の103編だったんですが、ご一緒に1節と2節を読みましょう。はい。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな、という詩編です。この詩編はダビデの詩編というふうに書かれています。私たちがこの詩編を一見しますと、ああなんかダビデすごく嬉しいことあったんだろうな、だからもう黙ってられなくて我が魂よ主を褒めたたえよっていうふうに言ってる詩編なんだろうなっていうふうに思うかもしれないけども、ちょっと考えてみてください。自然に賛美が湧き起こってくるんだったら、わざわざ私の魂を主を褒めたたえよって自分の魂に命令する必要なんかないですよね。皆さん、自分の魂に命令したことありますか？我が魂よ、ここでこう言え。我が魂よ、これを食べろ、ね、我が魂よ、賛美せよ。言わない。自然にやってますよ。普通自然に行動してんです。でも自然に賛美が湧き起こってこない状況の中で我が魂に対して命令する必要があったってことは、この詩編はむしろダビデがとてもじゃないけど賛美なんかできないっていうシチュエーションの中で書いた詩編だったのではないかなっていうふうに思います。パウロとシラスもそうですよ。私たちは彼らのことをスーパーマンのように思って、どんなに苦しくてもいつでも賛美できる人だっていうふうに考えるかもしれないけども、彼らだって生身の人間ですから、痛いものは痛いし、臭いものは臭いし、嫌なものは嫌ですよ。そんな時に鼻歌が出てくるかのように自然に賛美なんか出てくるわけがない。その時に彼らは、我が魂よ、こういう状況だけども主を褒めたたえよと自分の魂に対して命令する必要があったのではないか。で最初は命令しながら、そうだ、主を褒めたたえよう、主を褒めたたえようとやっているけども、そのうちだんだんと主を見上げることができ、そうだ、この苦難は苦難で終わるはずがない、絶対この苦難の向こう側に素晴らしい祝福が待ってるんだっていうことを見ることができるようになり、そして心からの賛美に変わっていったのではないかなって思います。なので他の囚人たちも聞き入っていたと書かれています。これまでこの牢獄の中で聞こえてきた声といえば、人をバカにする声とか、喧嘩する声とか、不平不満の声とか、俺がここに来たのは親が悪かったからだとか、幼稚園の先生が悪かったからだとか、社会が悪いんだとか、いろんなそういう声、罵る声、人を呪う声しか聞こえてこなかったこのピリピの牢獄が始まって以来、歴史上初めてこの牢獄の中で主を賛美する歌声が響き渡った時に、 他の囚人たちもいい歌だな、こんなん聞いたことないな、いや心が洗われるようだ、私もこんな純粋な気持ちをかつて持っていたな、なんていうふうに思ったんでしょうね。シーンとなってパウロとシラス、歌がうまかったかどうか知らないけども、彼らのハーモニーに聞き入っていたのであります。そして彼らが一つの賛美を歌い終わったのかな、そしたらそこにティンパニーが入るかのように、神様がすごいタイミングで、ところが突然大地震が起こってって書いてますね。ゴロゴロゴロガッシャーンというですね、ティンパニーが入ったわけですよ。まあ普通大地震ってのはね、最近の日本もそうですし、この前のスラウェシもそうですが、全然歓迎したくない出来事なんですけれども、この時の地震は不思議ですね。ただ揺れた崩れたっていうだけでなくて、全ての扉が開いて囚人の鎖が解けちゃったっていうんですよ。これはね、すごい偶然のタイミングで地震が起きたんだなというよりは、神様がご介入くださったとしか言いようのない出来事であります。まさにあのパウロとシラスの祈りに対して、そしてその賛美の歌声に対して、神様がここでご介入くださったとしか思えないような出来事であります。囚人たちは大喜び、すぐに脱走したとは書かれてないんですよね。この後見るとなぜか彼ら逃げないんですよ。鎖が解けてんのにじーっとおとなしくしてんの、おそらくはあの賛美を聞きながら神の聖なる御臨在に触れて、脱走する気すら失せていたのであろうと思います。しかしそんなことを知らない看守は爆睡してたんですね。そしてあの揺れでって目覚ましたら、全部ドアが開いてるからやばいって、ドア開いたら囚人なんて逃げるに決まってるだろうっていうふうに思ったわけですよ。看守っていうのは、いいかしっかり見張っとけよっていうふうに長官から命じられておりましたので、はい分かりました、任務はしっかり遂行いたしますと答えていたあの看守なんだけども、この時は深く眠ってしまった。そしたら絶対逃げちゃったなと思ったんです。これだけの数の囚人を逃がしてしまったら、これは極刑は免れない。ローマの極刑って何ですか？十字架か。今まで何人かの十字架刑を見てきたけども、あんな恐ろしい死に方、死にたくても1週間も死ねないようなあんな死に方は私は死にたくない、そんな風に殺されるぐらいだったらもう自害しようと言って、剣をシャシーンと抜いてですね、喉を一突きしようとしたんですよ。そしたらその瞬間に大きな声が牢獄中に響き渡った。パウロは大声で、自害してはいけない、あなたは自害する必要はない、なぜ私たちは皆ここにいるんだ、誰も逃げてないから、あなたは自分の服務違反を問われることはないから大丈夫だよって言ってくれたんです。つい数時間前に、こいつ何したんだって、お前みたいなやつはここに入っとれと言ってですね、奥の牢に入れた、そしてこれぐらい足開いて足かせ締めてやるとかってガシャッとやった、自分のことを絶対恨んでるだろうなって思ってたその人が私の命を大切に思ってくれたということが分かったときに、まあ爆睡して目が覚めて、うわどうしようと思って、もうバタバタといろんなことが起きてるので、もうわけわかんなくなったんだろうと思いますけども、明かりを取りまして、ターッと声のする方に行って見たんです。そしたらパウロとシラスだった。しかも囚人はみんなおとなしく牢獄の中に入ったままだ、なんだこれはと思いましたね。ありえない光景を次々と目撃した看守は、このパウロとシラスという人物がただものではない、すごい人だというふうに思ったので、震えながらひれ伏したんですよ。 さっきまでは囚人扱いしていたその人たちに対してひれ伏したんですね。この方々はどういうお方だろうと思って、それが次の言葉に現れますね。そして二人を外に連れ出し、ちょっとこちらに来てください、ちょっとここじゃなんですから外に来てくださいと言ってですね、先生方になってますよ、ね、え囚人が突然先生方、まあ、これギリシャ語見るとキュリオスというね、ご主人様、まあ、そんな意味合いなんですが、急に呼び方が変わってますね。つまりこの方から私は学ばなければならないことがあると考えた。何学びたかったの？救われるためには何をしなければなりませんかと言った。こういう言葉がですね、この看守の口から出てきたのがすごいなと思いますよ。救いを求めたんです。今まで救いなんか求めたことあるでしょうかね。私たちがイエス様のことを伝えるときに救われてほしいと思って伝えるんだけど、多くの場合間に合ってますっていう感じですよ。別に救いなんか必要ありません、まだまだ私死なないからみたいなね、そういう反応です。だから彼だってまだまだ死なないと思ってたんです、自分は。だから例えば1時間前に救いについて教えましょうか、あんなん間に合ってる、いらんいらんって言ったでしょうね。でも今は救いを求めてるんですよ。なぜかっていうと、ついさっき生死の境目をさまよったんです。そういうことが起きますと人間は突然考えますよ。さっきもし僕が死んでいたら、あのまま僕はどこに行っていたんだろうかという死後の世界について、急に現実的な真剣さを持って考えるわけですよ。そしてこの二人はあれだけの鞭打ちを受けながらも、あんなに美しい声で神を賛美していた人たちだから、この人たちは救われている人に違いない。私はまだその領域に達していない。どうすればお二人のようになれるんですか。私もこれから人生何があるか分かんないけども、どんなことがあってもお二人のような確信を持って歩いていきたいです。救われるためには何をしなければなりませんかという質問をしたんです。いい質問ですね。そんな風に一度聞かれてみたいと思いますけどね、僕はね。こっちから福音を伝える前に、あ、松本先生、救われるためにはどうしたらいいんですかって聞いてくれたらどんなにいいだろうと思いますが、なかなかそういうチャンスはありませんけれども。そしてここで彼の質問は、何をしなければなりませんか。とても日本人的な質問ですね。つまりこのパウロさんとシラスさんレベルになるには相当の難行苦行をしなければならないだろうなっていうふうに思って、でもどんな難行苦行でも僕は耐えたい、そして彼らのようになりたいと思って、すごく大変なことを言われるんだろうという覚悟を持って、何をしなければなりませんか、こういうふうに聞いたんですよ。そう聞いた2人に対して、1人看守に対して、パウロとシラスの答えは至ってシンプル、なんか拍子抜けするような言葉なの。何かって言ったら、2人はって書いてますね。だからね、2人同時に言ったんですよ。二人同時に言ったんだけども、同じことを言ったんです。つまり同じことを考えてたんです。少しトーンは違ったかもしれないから、ハモってたかもしれない。なんて言いましたか？主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われます。と言った。何をしなければなりませんか？相当大変なことをしないとお二人のようにはなれないでしょうね。そうじゃない。主イエスを信じなさい。信じるって何信じたらいいんですか？もう皆さん知ってますね。主イエスを信じるとは、主イエスが私の罪を身代わりに背負って十字架で死んでくださって、墓に葬られたけども3日目に復活し今も生きておられる方だと信じる、これだけです。私たちは何の修行も苦行もしてません。イエス様を信じたことによって救われた結果、この喜びが与えられているだけです。だからあなただってイエス様を信じるだけで救われます。そしてあなただけじゃない、家族も救われますって。ここで突然なんで家族が出てくるのかなっていうふうに思うんですが、 この後の状況を読んでいきますと、おそらくこういうことだったんだろうと思います。この看守の自宅は牢獄のすぐ近くにあったんですね。でもちろんその家も揺れましたよ。震度6か震度7かみたいなね。うわーすごい揺れだったね、お父さん大丈夫かな、ちょっと見に行こうって言って、家族がこの牢獄の方までお父さんの様子を見に駆けつけたんじゃないかと。で駆けつけたら外の方まで大きな声が聞こえるんですよ。自害してはいけない、私たちはみんなここにいるとかね、誰が自害するんだとかってびっくりしたでしょうね。そんなことでこの家族は、ああ自分のお父さんが、まあ奥さんから見たら夫が、子供たちから見たらお父さんが死ぬところから助かったんだと思った。そしてちょっと外に来てくださいと言ってパウロとシラスを連れ出したわけだから、パウロとシラスは主イエスを信じなさい、そうすればって言った、その人に向かって言った、その向こう側に家族が立ってるのが見えたのかもしれない。だから信じたらあなただけじゃない、ほらそこに来ているあなたの家族だってイエス様信じたら救われますよという意味でこう言ったのかもしれません。この言葉がよく誤解されるのはね、うわいいこと聞いた、僕がイエス様信じたら僕の家族は漏れなく救われる、オートマティックに救われるっていうふうに解釈する人がいますが、それは全くの間違いです。聖書の他の箇所と照らし合わせてそんな解釈が出てくるわけがない。人はどうしたら救われるのかって言ったら、その人その人その人がイエス様を信じなければならないんです。じゃあなぜここでパウロとシラスはこんなふうに言ったかって言えば、あなた一家の大黒柱である、奥さんにとって夫である、子供たちにとってお父さんである、そんな重要なあなたが今イエス様を信じるという決断をしたならば、その影響は絶対あなたの家族にも及び、そしてあなたの家族だって私も信じるっていうふうになるよ、そうすればあなたもあなたの家族も救われるという意味で言ったんだと思います。だからこそ32節、そして彼とその家のもの全部に主の言葉を語ったんです。彼が救われたら、家族みんな救われるんだったら彼だけに語ればいいんだよ。でも彼だけに語ったんじゃなくて、その家のもの全部に語ったんだよ。で語った結果みんな信じたんだよということがここで起きたんです。すごい展開ですね。まあこの看守がね、救いを求めたのはわかる。でも家族にとってもあわや自分の夫をお父さんを失うところだったけども失わずに済んだっていうことが、自分たちも救いを求めるチャンスになったんじゃないかなっていうふうに思います。そしたら本当に難行苦行した結果素晴らしい人物に変わったんじゃなくて、本当にイエス様信じただけでもう変化が始まったんですよ。どんな変化始まったかって言ったら、33節、看守はその夜時を移さず二人を引き取り、ってことは私の家すぐそこなんです、こんなとこで一晩過ごすのは申し訳ないですから、ぜひ我が家へお越しください。いやそんなことしたらあなたに迷惑かかりませんか、大丈夫です、長官たちがあの二人を出せって言った時に出せばいいだけですから、あなたたちは逃げるそんな可能性はありませんので、どうぞ我が家にお越しくださいと言い、その家に行く途中井戸があったんでしょうね。ああそういえば背中がズタズタですね、そんな状態のままあんな汚い牢獄に入れてしまって申し訳ありません、さあこちらへこちらへと言って、その井戸の水でその打ち傷を洗ったんですよ。こんなお父さん初めて見た。まあ看守ですからね、荒々しかったんでしょうね。お父さんが囚人の背中洗ってるみたいなね、お父さん変わったみたいなね、もうこういう驚きが家族の中に起きたんでしょうね。そしてその後ですぐ彼とその家のもの全部がバプテスマを受けたって書いてあるから、ああ僕たちも信じたい、イエス様信じるだけでこんな風に変えられるんだ、僕たちも信じたい。パウロ先生、シラス先生、ここに水があります、どうか私たちにバプテスマを施してください。すごい展開だね。これ何時の話なのかなと思うんですがね、だって賛美してたのが真夜中ですから、ミッドナイトですから、それからさらに時間が過ぎて午前2時か3時かね、 とにかくすごい時間に家族が起きてるっていうのもすごい話なんだけども、そんな時間に我が家にお越しくださいっておもてなししてくれるのもすごい話なんだけど、そんな時間に全員バプテスマ受けちゃうっていうのもすごい話で、とにかく考えられないようなことがもう次から次へと起こった、そのほんの 2,3 時間であります。それから2人をその家に案内し、食事のもてなしをし、まあ、それから、ねまあ、あの地震で目が覚めたかな、お手伝いさん起きろって言ってですね、もう大切なお客様2人来てんだから今からもう食事の準備をしろとかって言ってですね、宴会を催しまして、どうぞ好きなだけ召し上がってください、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ、ハレルヤ。何が嬉しいって言ってね、皆さん、全家族揃って神を信じたことほど嬉しいことはないでしょう。その一番嬉しいことを神様はこのほんの 2,3 時間のうちに成し遂げてくださった。そして間違いなくこの看守とその家族はどうなりました？ピリピ教会の主要メンバーになったでしょうね。この前ルデアとその家族が救われて第1号のクリスチャンファミリーになったけれども、そこに彼らも加えられて、これからのピリピ教会の土台が出来上がった。これが最初に申し上げた苦難の向こう側なんです。もちろんパウロとシラスは、ああここで賛美するとあの今寝ている看守が後で信じるようになるぞとかね、そんなことは分かんないですよ。そんな予知能力は彼らにない。でも絶対この苦難が苦難で終わるはずがない。神様はここから何か素晴らしいものを生み出す。苦しさが大きければ大きいほど、陣痛が大きければ大きいほど、その後に生み出される祝福も大きい。そしてその祝福が生み出された時に、あんな痛かったなんてことももう全部忘れてしまうほどの嬉しい祝福が起こるんだっていうことは信じてた。具体的な展開は分からなかったけどね。でも後で振り返って、あの時絶対神様すごいことしてくれると思ったけども、こういうことだったんだね、今やっと分かった、なんで僕たち牢獄に入らなきゃなんなかったか、やっと分かった。だって牢獄に入らないと監視救われないから。だから僕たちが牢獄に入ることによって、あの監視とその家族が救われ、その後ずっとピリピ教会の土台として働き続けてくれるぐらいだったら、あんな苦しみ大したことないよねって思えるようなことを彼ら神様はしてくださったわけであります。もしあの時二人が祈りつつ賛美の歌を歌ったんではなく、神様ひどいじゃないですか、なんでこんな目に合わせるんですか、いい加減にしてくださいよ、もうあなたのことは信じてやりませんよみたいなこと言ってね、こうなったでしょうかね。ならんでしょう。そしてその牢獄から出られた時に、いやーヨーロッパ伝道失敗したねって言いながらとぼとぼと帰っていく、それこそがサタンが一番喜んでいる姿だったわけですね。しかし彼らはそうはならなかった、諦めなかった、いやむしろ賛美を捧げた。諦めないって大切なことですよ。皆さんが今日こうやってこの暑い最中この礼拝に来られているというのは、今までの歩みの中でいつもうこんなんだったら信仰捨てるっていうふうに思うような状況があったかもしれないけども、その時に諦めないでそれでもなお賛美し続けた結果であるということができるのではないでしょうか。この夜の出来事はパウロとシラスにとって間違いなく一生忘れられない経験となりましたね。痛みが大きければ大きいほど、その後の祝福とのコントラストが大きいんですよ。ですから彼らはこの後ピリピ教会っていうことを考える度ごとに、あの牢獄の中の賛美を思い起こしたと思います。そう、ピリピ教会、あの教会は賛美が生んだ教会だよね。そうそう、あの時僕たちが主を信頼して賛美した結果、おぎゃーと生まれた教会だねと彼らは思い起こしたことと思います。ですからこの出来事から約10年経った時に、パウロがピリピ人への手紙を書いた時に強調した言葉は何か。ピリピ人への手紙、別名何の書簡って呼ばれているか知ってますか？喜びの書簡って呼ばれている。たった4章しかない あの手紙の中で喜びっていう言葉が16回出てくるんです。ああ、パウロ相当喜ばしい状況の中でこの手紙を書いているんだなと思ったらとんでもありません。どこで書いてますか？獄中で書いてる。今度はローマの獄中ですね。なんだパウロまたしても牢獄の中にいるんだ。でもその牢獄の中から彼らに書き送っている最大テーマは喜びなさいという命令でありました。ピリピ4章4節有名ですね。ピリピ4:4覚えましょう。ご一緒に、はい。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。これを書き送ったのは牢獄からでありました。この言葉の裏にパウロの声が聞こえるような気がするじゃありませんか。ピリピの皆さん、教会を立て上げるってことは大変なことですよね。いろんな苦労やがっかりすることもきっとあるでしょう。でも思い出してください。あなた方のピリピ教会がどこから生まれたのかを忘れちゃいけませんよ。あの苦しい汚い牢獄の賛美から生まれたのがあなた方の教会じゃないですか。だから苦しい時、辛い時、自分の魂に命令してください。喜びなさい。もう一度言います、主にあって喜びなさいと命じてください。そして喜びの最高の表現は何ですか？それは主を褒めたたえるってことです。そうだ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。そういう時には悪いことばっかり目につくんだよね。でも考えてみたらいいことたくさんあるじゃん。どうしてそっちに目がいかなかったんだろう。不思議なもんですよね。私たちの普段かけている、知らないでかけちゃうメガネっていうのは否定的なことがよく見えるメガネ。どうして私だけこれがない、どうしてあの人これあんのに私にはないということがよく見えるメガネを持っていると、いつも口から出てくるのは不平不満ですよ。でもそのメガネを捨てて感謝メガネをかけると、うわあ、今日も生きてる、今日も歩ける、今日も教会に来れた、ちょっと暑いけども、でもこんな心地いいところで礼拝を捧げられる、今日も読める、聞こえる、味わえる、感謝だな。主のよくしてくださったことを何一つ忘れてはいけない、そうダビデは歌いました。最後に賛美の3つの側面を学んで終わりたいと思います。賛美とは何でしょうか。賛美の3つの側面、第一に賛美とは決断なんだと。賛美ってのは自然に湧き起こってくるものだと思ったらそうじゃないんです。賛美って自然にふんふんふんって鼻歌が出てくるものだと思ったらそうじゃない。いや、自然に鼻歌で賛美が出てくるときはいいですよ。どうぞ大いになさってください。本当に嬉しいときでしょうね、それはね。でも自然には鼻歌のように賛美が出てこないときであっても、私たちはどのような状況の中でも主を賛美するという決断をする自由が与えられているんだってことを忘れてはいけません。私たちは状況の囚人じゃないんだ。こんなことが起きたから私は賛美できないとか、こんなことが起きたから私は喜べないとか、もしそうだとすれば私たちは状況に束縛された囚人であります。しかし、どのようなシチュエーションの中でも私は自分の選択したことを、自分の決断したことを行うことのできる自由人である。なぜなら、そのシチュエーションのはるか上に神様がおられて、その神様はこのシチュエーションすら祝福に変えることができる方であると私たちは信頼しているからであります。ダビデのもう一つそういう詩編を読みましょう。詩編の34:1、ご一緒に。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。あらゆる時です、皆さん。私は嬉しいことがあった時に主を褒めたたえる。私はいいことがあった時に主を褒めたたえる。これは普通ですね。でもダビデはあらゆる時、いつも、これはね、決断がないとできない。私たちはそのような気持ちにならない時こそ賛美することを選び、賛美することを決断していくものでありたいと思います。第2に、賛美とは何か。 霊的戦いの武具であります。彼らはまさにサタンから意気消沈させようという攻撃に出会っていたんです。ほらパウロシラス見てみろ、お前たちが信じてる神ってこの程度だぞ、お前たちが神の命令通りに来たのにこんな痛い思いをさせてこんなひどいところに入れてひどいと思わないかって言って、本当にひどいよなっていうふうにサタンの言いなりになってしまったら彼らは落胆する。その攻撃に対していや違う、私たちはその言葉をただ鵜呑みにしない、私たちはそのサタンの攻撃に対して立ち向かうんだと。何をもって立ち向かう？彼らが用いた武器は賛美なんですよ。へえ、賛美って武器になるんだと思ったら、旧約聖書の中にそういう事例がいくつかあります。例えば私が好きなのは第二歴代史の20章。ここで南王国ユダの王様がヨシャパテなんですが、いい王様でした。ところが近隣諸国3民族がですね、一挙にユダを攻撃してきたんです。アモン人、モアブ人、セール山の人々っていうのが連合を組んで、あのヨシャパテの支配しているユダを攻撃しようって言って攻撃してきた。その時にヨシャパテはイスラエルの民を集めて一緒に祈ったんです。そしたら一人の預言者に預言の言葉が与えられました。その預言者はヤハジエルっていうんですが、彼が語った言葉がこれです。すごく励まされるから一緒に読みましょう。20-17、はい。この戦いではあなた方が戦うのではない、しっかり立って動かずにいよ、あなた方と共にいる主の救いを見よ、ユダ及びエルサレムよ、恐れてはならない、気落ちしてはならない、明日彼らに向かって出陣せよ、主はあなた方と共にいる。なんかまさにパウロとシラスに語りかけられている言葉と同じようにも聞こえるんですが、この時はヨシャパテそしてユダの民に対して主がこのように語ってくださったんです。語られた彼らは何をしたかって、不思議なことしましたよ。これから戦争始まるんですよ。戦争始まるとき何をしなきゃいけない？軍備を増強しなきゃいけないでしょう。でも彼らのしたことは何ですか？21節ご一緒に。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行ってこう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みは常しえまで。笑い話みたいなことするんですよ。今向こうが敵がね、総攻撃してくるっていう時にどうやって軍備を整えようかって話じゃなくて、聖火隊組織しろ、聖火隊集まれ、そして兵隊の最前線は聖火隊だ、聖火隊が一番先頭に行け、そして彼らにこのように主を褒めたたえさせよ、主に感謝せよ、その恵みは常しえまで。何やってんのこの人たち、気が触れたんじゃないのと思うようなことをしたんです。でもその結果どうなったの？21-22節ですよ、ご一緒に。はい。彼らが喜びの声賛美の声を上げ始めたとき、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。もう何が起きたのかよく分かんないんですがね、この伏兵って言葉が本当の兵隊なのか、それとも神様が用意された超自然的な力を意味するのか、その辺は解釈の分かれるところです。でもどっちでもいいですよ。とにかく神が介入したんです。今日のピリピの牢獄の出来事のように、賛美の中で神が介入したんです。一番強い軍備は僕らが F-15 を買うことよりも神様が私の味方である、これ以上の武器はないんですね。で、彼らの武器はね、賛美だったって書いてある。ああ、旧約時代もそういうことあったんだ。で、この後読み進めていきますと、打ち負かされたばかりか、今度はお前やったなとかって言って、このアモン人、モアブ人、セルサの人々がお互い同士打ち始める。で、ユダの人はですね、ポカーンと何やってんだろうと思って見てたら、彼らが勝手に同士打ちして滅びてしまったんですよ。わあ、あの預言者言った通りだ、この戦いはあなた方が戦うんじゃない、 しっかり立って主の戦いを、主の救いを見よって言ったけど、本当に私たち見てるだけで全部神様やってくれたというようなことが起きたんです。まさにピリピの牢獄の出来事は、彼らが地震を、人工地震を発生させたとかじゃなくてですね、神様がご介入してくださった結果、あのようなことが起きたわけですね。第3、賛美とは、1、決断、2、霊的戦いの武具、3、先取りの感謝ですよね。私たちは良いことが起きたら感謝します。でも起きてから感謝するんだったら信仰っていらないですよね。誰でもできます。とても感謝できないような状況の中でも、そのはるか上におられる神様は必ず素晴らしいことをしてくださるんだと信じるから主を賛美するんです。素晴らしいことが起きた後じゃなくて、起きる前に賛美する。神様は私たちのそういう信仰を見てますね。よくぞ信じた、この状況の中でよくぞ信じた、私が介入する、そのように答えてくださったのであります。私たちもいいことが起きてからじゃない、起きる前に先取りの感謝を賛美という形で神様に表すものでありたいと思います。今日は賛美が生んだ教会というテーマですけども、私たちの教会も振り返れば43年前に第1回の正式な礼拝を始めて以来、43年、苦節43年、ねえ、一言で43年といってもその間にさまざまな試練を経験しました。でも今日私たちはこうやって生き延びている、いや元気に歩んでいる、それを考えるときに、その度ごとに主がご介入くださったんだなっていうふうに思います。ということは、どういう試練の中にあっても信仰の目を持って苦難の向こう側を見て主を賛美し続けてくださった先輩がいたから、私たちは今日を迎えているんだなっていうふうに思います。次の段階に成長するときに、私たちもまた生みの苦しみを経験するかもしれません。しかし今度は私たちの番です。そのような状況の中でも、私たちは主を高らかに賛美することを通して、さらに成長したシンガポール JCF を生み出していくものでありたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、一体この後どうなってしまうんだろうかと思うような状況の中で、パウロとシラスは祈りつつ賛美の歌を歌い、他の囚人たちも聞き入っていたと書かれています。その時にあなたご自身があの牢獄の中にご介入くださり、素晴らしいことをいろいろしてくださったんですが、一番素晴らしいことは看守とその家族が救われたこと、バプテスマを受けたこと、そして彼らがピリピ教会のメンバーになったこと、その後もこの教会を支える素晴らしい土台となったこと、その素晴らしい結果を生み出す前の陣痛だったことが後になった時に分かります。天のお父様、そういう話だったかと納得するのは簡単ですが、苦しみのただ中で喜ぶことを選ぶこと、賛美することを選ぶことはそんなに簡単なことではありません。どうか私たちが信仰の目を持ってあなたを見上げ、あなたはこの状況の中からでも素晴らしい祝福を作り出すことのできる方である、その信仰を賛美という形を持って私たちは表していくことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。